今日はマタイによる福音書25章の24節から30節までです。今日の主題は、今日の箇所の終わり頃にある、持っている人はさらに多く与えられて豊かになる、持っていない人は持っているものまでも取り上げられると、そのことですね。この24節から見ていますと、1タラントン預かった人は、まかないところから買い取ると、散らしてないところから集められるという、厳しい方というよりも、これまるで不真実な人間だと。巻いてなければ何も芽が出ないはずなのに、そのところは刈り取って収穫を要は出せと。まあそういうことを言うのは全く、偽りをする不正な人間ですね。だから、そんな不正なことをする、巻いてもないところから刈り取ろうとするようなものは、そんなご主人は恐ろしいと。から用を使わなかったというんですね。で、土の中に隠しておいたと。これここでですね、この人の特質、これはこの主人というもの全く正しく受け取っていないと、嘘つきだと、巻いてないところからでも刈り取ろうとするような不真実なことをすると、これはこの主人を全面的に信じ、それが非常に良いものだと分かっているので、感謝をして、そしてそれを用いて、ゴッタラントンを新しく得たと、その人は本当にこの主人の大きな愛を感じて、そしてそれを使うと。これはこの最後に出てきたものは、全く間違ったこと、本当でないことをこの主人に対して持っていた。これはでもあんまり私たちと関係がないようなけれども、実はこの誰でもタラントン、神様からの神様の国の財産、宝を委ねられている。で、その委ねたのは自分だけが楽しむためじゃなくて、それを用いる、与えられたものを用いて、そして自分が与えられたものをさらに増やそうとする。その心があるときには増えていくというわけです。この神様から預かったもの、これは健康とか、あるいは数学や英語の能力とか、あるいはスポーツとか、あるいは音楽や英語、いろいろそういうものもあるけれども、それらよりもずっと大きなもの、しかも誰にでも本来与えられている、あるいは与えられうるもの、スポーツとか芸術っていうふうなタラント能力はこれごく一部なんですね。体が弱かったらスポーツで賞もらったりすることはできない、音楽もその能力がなければできないわけです。これはごく一部の人になりますが、ここでいう霊的な神様を本当にこの様々な人に霊的なものを与えると、人間から見たら いろんな区別差がすごくあるように見えるけれども、これ本来はみんな同じような意味を持っていると委ねられたということなんですね。使うように、そのためには神様の愛を実感する、信じて実感している人ほどその神の愛を絶えず、いわば動いてやまないもので働いてやまないから、そういう愛をタラントとしてですね、大いなるタラントとして与えられたならば、その人は使えとかそんなこと言われなくても自発的にその愛を用いようとする。そうしたらまたその神様の愛を受けるし、そしてその愛を受けた人のところにさらにまた広がっていくと、そしてさらにその人はそういうふうに広がるのを見てまた改めて感謝する、そういうことで、次々と豊かになる、ね、最も重要なもの、これ与えられたものは神様のそういう愛であり、神の国というものが与えられる。それは私たちが与えられる最大のものですね。数学英語ができるとか、コンピューターが巧みに動かせるとか、ピアノを弾けると、あるいはいろんな株なんとかそういうものの取引を非常に巧みにやるとか、さまざまな能力があるけれども、ただみんな僕一部の領域しか通じないですね。だからどんなところでも通じるようなタラントっていうのが、これが三条の教えでも最初に言われているように、ああ幸いだ心貧しき者ということがあります。なんとならば神の国はその人たちのものだからと、原文にはなぜならっていうのがついているわけですね。ですから英語訳、外国訳では全部それがついていますが、日本語訳は残念なことにそれがついていないわけですね。でこの五章のところを見ますと、幸いだ心貧しき者、霊において貧しき者で、これは誰にでもあるわけです。本来このことは誰にでも感じる、どんな能力があろうと、スポーツや音楽や政治的なもの、会社の経緯、どんな人でも心貧しき状態になることができる。心貧しいっていうのは自らの欠陥、弱さ、弱点、罪、愛がない、本当に正義のこと、正義のことができない、正しい道を歩けない、そういうことを知っている人がここで言う心。この心は8節にある心の清い人の心とは違う言語なんですね。霊ということはスピリットと、だから霊において貧しい人、霊において何ら誇るべきものを持っていない、自分の罪を知っている者、ああ幸いだと、そういう人。なぜか、なぜならばっていうのが原文で入っているので、今言いましたように、ほとんどまず全ての外国訳はこれが入っているわけです。なぜなら、なぜ幸いなのか、なぜ祝福されているのか、それは天の国はその人たちのものだからであると。天の国、神様の愛と真実にあるご支配、この国というゲーリシャ語はそういう意味ですね。天の国、神様のご支配、大いなるご支配、完全に死んだ後の世界も完全な神様のご支配、愛と真実のご支配、支えによるものだから、死んだ後の世界も天の国ですけども、死んだ後初めて与えられるのではなくて、自分の貧しさを知ってる、 知って髪を仰げば仰ぐような人にはその天の国がその人たちに与えられた。ですからこれは私たちに新しく与えられる霊的なタラントとして一番大きなものは当然神の国である。その神の国に真実や美しさや愛、忍耐、思いやりとかなんかいろんなものが入っているわけです。で、そういうこの神の国を与えられた神様の大いなる真実なご支配、そういう神の国には何でもあるわけですが、それが与えられたら自ずから使うようになるわけです。で、そんなものを与えてくださった神様に感謝して自ずからそれを使う。その神の国の中に私たちのどうしても覗くことのできない一人一人の心の奥に持っている罪の許しということもあります。罪の許しの中に神の愛をもっと深く感じることができるわけです。で、そういう罪の許しも与えられた。そしたらそれを許しを与えられて平安な心になって、そうしてこの世のさまざまな仕事に取り組むと。そうしたらまたそういう人間関係やいろんな出来事の中で神は愛なりということを改めて知らされる。神の国の中にある根本中心がまあ神の愛であるということで、そういうふうに、その心回しさに神の国を与えられて、その神の国を使っているとまた新たなこと新たに増えていく。それを受けた人も何らかの神の国の片鱗、ほんのわずかなものでも受ける。でもそれがどんどん膨らんでいく。種まきのたたように膨らんでいって、そしてずっと辺り一帯に広がると。神様の国のタラント、新しくもらったものはここにあるようにますます豊かになると。良いことが与えられたら、あ、これも神様の愛のおかげだ、自分のさまざまな罪にもかかわらず与えてくださったということで、神の許し、罪の許しを思う。で、そういう神の国、神様のご支配、愛の真実のご支配のうちになれば、当然最も続くもの、大事なものとして言われている信仰、希望、愛ということも実は神様からもらった、託されたものだ。信仰を使って周囲の人はそんなことをやっても無駄だとということにも手がけることができる。神様は陰でもじっと見てられ、神の国が与えられると、そういうふうに神様は全知全能で、しかも愛の方である、ちゃんとずっと見てられて、だから人間が見ていようが見ていまいが、見てても見てなくてもそんなことはどうでもいいようになると。でも神様が愛を持って見つめておられると、その神の愛、これはまたさっき言った神様から委ねられたもの、それが分かるうちことも新しいタラントになるわけです。この世の普通の生まれつき箸が早いとか計算ができるとか暗記が強い、それはこの世のタラントとか霊的なタラントっていうのがあって、それこそが本来聖書でいつも言おうとしているわけです。霊的なタラント、与えられたもの、委ねられたものを絶えず使っていくと。信じるばこ、こんなのことばかりで少しも良いことが起こらない。でもそこで、だからこそそこで信仰、神の愛を信じるということが出てくる。そんなこと何も起こらなかったら、別に神の愛を信じることしなくても、あ、自分は運がいいんだと、まあ、そんな風に受け取ってしまうわけです。困難であればあるほど神を切実に求める、信じて求める。この世はどうなるか、あれ死んだらどうなるかということも、神の愛は完全な霊的な体によみがえしているんだということを信じることができる。そういうふうにこの信仰っていうものを絶えず神の国のために使うと。そしてまた希望、信じて おのずから与えられるものが希望であると。神様は愛であると信じれば、しかも全能であり永遠であると信じるならば、自分たちが徐々に年老いて弱って苦しくなったりして死んでいくと。でも神は愛だから、死んでもなお復活の命を与えてくださると、そういうふうに希望を持つことができるわけです。信仰からおのずから希望ができる。希望ということもそういう意味で神様から与えられた霊的タラントになる。愛という信仰、希望、愛、これはまさに中心にあるということですね。その愛に至るまでも信仰がなかったら神様の愛まで全くたどり着かないわけです。神様は全能だ、愛だと信じて初めて、そこから希望で、またその神の愛というものも受け取ることができるようになると。十字架を信じて、イエス様が死んだのは単に処刑のためでないと、私たちの様々な日常の良くない点、悪い点を罪ということですね、それをみんな担って死んでくださったと信じたときに、不思議と平安というものが新たに増し加えられ、また神様の愛が一層わかると、そういうふうに神様の真実や愛を信じ、その賜物を使うとさらに信仰が増える。時には他者にも伝わって広がっていくと。何を見ても、あ、これは神様との信仰と希望と愛を働かすためにあるのだと。青い空を見ても、あ、神様がこれ私たちへの愛の上に、あのような青い空、白い雲、時に 大きな雨、どうしてなのかわからない時もある。でもそういうことも神の愛と信じるということはできるわけです。信じるためには特別な能力いらないわけです。病気であっても健康であっても年寄りであっても死が近い人であっても子供であっても信じると。一見したとこどこも愛がないようなな、と、偶然ばかりだと。でもそれも神様の全能の見てのうちにあって、私たちが何も感じないように受け取るだけだと。そういうことで、私たちに与えられたタラントをもと使う。でそれが求めを、そうすれば与えられると。そのタラントを使えば求めていく、そうしたら与えられると。でさらにまた希望も増える、信仰も増える、あるいはそこから神様の愛もより広がって深く広く浸透しているということを知らされるわけです。そういう意味で、その神様の愛、罪の許し、そういったものをはっきりと神様からのタラント、与えられたもの、委ねられたものとしてはっきりと持っている人、そして使う人はさらにまた増やされると。本当の愛っていうのは不思議なことで、使っても使っても減らない、かえって増えていくと。これは遥か昔からそのことに気づかれとったわけです。このようなものは使って使わせたらだんだん悪くなりて、次には使えなくなる。我々肉体もそうですね。このようなもの、目に見えるものは使って使ってしたらだんだん使えなくなって、最後はもう死んでしまう。ところが神様の愛っていうのは不思議なもので、神様の愛を使えば使うほど広がっていく。自分の心にも広がり、他者の心にも広がる。そんなふうに神様の愛を信じる信仰を持っていれば、これは持っている、持っていればさらに与えられて豊かになる。けれども、いくら表面的に与えられて持ってもそれに気づかず感謝せず、だから使おうとしないという状態であると、そういうふうにはせっかく信仰や希望の小さな痕跡、希望の光を与えられても消えていくと。そして本当の愛も真実もわからないままになるので、そこでは非常に平安を欠いた、暗い平安を欠いた状態で、怒りや不信、そうしたものを渦巻いている、そういうところへと嫌をなく行くことになるんだという、まあ、それがこの非常にびっくりするような表現で書いてあるんですね。そのような使おうとしない、神の愛を信じようとしない、神様は非常に嘘つきだと、 巻いてもないとこから収穫を得よと、出せと言うと、まあ、そんな風に神様のことをですね、全く愛でも何でもない、しかも不真実なと、まあ、そんな風にまで受け取るものは非常な平安が得られない状態になると、まあ、それがこの話にしたり、どうこうと書いてあるわけです。そういうことで考えていますと、朝起きてからでもまず祈りという形で神様のへの信仰と希望と愛を使う、祈って何も起こらないんではなくて、本当に心から祈ってたら遠くでも近くでも心にかなったことの一部なりをできるようにしてくださるですね。使えば使うほど広がるもの、これは信仰や希望や愛だと。このようなものは使えば使うほど古びてきて役に立たなくなる、そういったことがこのそれぞれ自分の財産ってありますね。神様ご自身で持っているものですから、こうの態度は本当に霊的なものなんですね。でイエス様はこれどうも本当の救いにしたと、十字架にかかって私たちの罪を担って滅ぼしてくださったと、これを信じるだけでいろんなことに希望を発揮する、神様の愛に関して、そしてまた復活ですね、差し下さるその愛ということにまで関わりができてくるということですね。これは一見ですね、持っている人はさらに与えられる、持っていない人は持っているものまで、わずかなものまで取り上げられる、これ随分ひどいじゃないかと、資本主義だったら逆だと、たくさん持っているものは全部買収して巨大になって利益もたくさんある、もう資金力を持っていないものは大きなスーパーができたらたちまち潰れていくわけです、私の家の近くにも大きなスーパーができると、ずっと何軒もあった、わずかの距離に1キロ程度に魚屋さんも4軒もあったですね。そういうのもなくなっていく、そういうことでこのところをですね、私たちもこの世界不思議な法則があるということに気づかされるんですね。この世の中がみんな過ぎ去っていく、古びていく、あるいは変質してしまうのに、神様の財産、国の、それは信仰、希望、愛、あるいは心砕かれて神様に許しを願う心を信じてですね、そういうことも信じてなければ、神様を信じ、神様の愛を信じなければそんなこともしない、そうして心を貧しく者、自分の限界を知り、罪を知る者は、そしてそこから神を仰ぐ者というんですね、神の国が与えられると、生きている時からすぐに与えられる、そうしてその神の国の愛や希望、信仰、希望、愛、忍耐、いろんなことを使ってこの世を歩んでいくから増えていくというわけなんですね、はい。そういうことで私たちも自分で分からなくても何かが増えていると、これは言えると思うんですね。日曜日の礼拝に来て何かサムシングビューティアというかですね、そういうものが与えられると、で日曜日に来ることもこれはタラントを使うことになるんですね。信仰を使う、信仰があればこそ神様を愛と信じればこそ集会にも出ようということですね。祈りも神様を信じて希望を持って愛を持って祈ると、信仰、希望、愛とつながる、そういう形で祈るということ、そういうふうに意識しながら使うと、これは確かに増えると、自分の祈りの心も広げられ、深められ、祈っている相手の対象の人も必ず神様が時が来たらきれいにしてくださると、間違いを正してくださるというふうに希望を持って、いろんなこと、大変なことが起こっても、これは何かの試練なんだと、必ず抜け出す道があると神様を信じていく、この信仰をまたそこでも使う、それに絶えず使うといろんなことが起こっても必ずそこには不思議な報いがあると、そういうことですね。 はい、それでは今日はそこまでにしておきます。